き続きペップの目グッドバッドウィアードをお送りしております。続いてウィアードお願いします。
今回ウィアードに選んだのはこちらですね、ハイ&ローザムービー、
はい、
久保茂明監督作品130分、レーティングは一般ですね、 G のレーティングでございます、
はい。
私はこれをですね、最終日最終上映ムービックス尼崎さんで見ましてですね、はい、172席中15人から20人ぐらいやったかなっていう感じですね。まあ、まあ、最終日だったんでね、あ、うん、まあ、好きな人はもうすでに見てるというところもあるし、うんうん、時間的なものもあったと思います、うん、はい。では、お二人にはまず予告編を見ていただきたいと思います。はい、見ていただきました、いかがでしたか。
このアキラさんですか、
はい、
片目青いカラコンみたいな、
そうですね、琥珀っていう役名なんですけど、
ああだからなん
で琥珀さん、
なんか最後ね、キャッチコピーかなんかで映画を超えるってありますけど、はい、どういうことなんですか、
ザ・ムービーってこれもともと何なんですか。
ああ、そうですね、まあその辺もじゃあ話をしていきましょうか、はい。まずですね、ポイントとして3つまず挙げたいと思うんですが、まず1つ目、丸腰危険、2つ目、徹底された売るための作品作り、3つ目、実は感化できないスケールとアクションと物語の反比例というところですね、はい。まずこの3つについて話をしていきたいと思いますが、まず1つ目、丸腰危険で、先ほどあゆみさんが言うてました、これザ・ムービーってついてますけど、もともと何なんですかっていう話なんですけど、はい、これはですね、まずドラマ版が存在しております。
あ、そうなんですね。
シーズン1が30分の10回、シーズン2が30分の10回、
はい。
それから Hulu の中でも特別連続ドラマがございまして、シーズン1の総集編としてロードトゥーハイアンドローという映画も実はこの作品より前に公開がされております。
へ
ー。ということはどういうことかというと、まあはっきり言えば一元さんお断りの作りにはなってるわけですよ、うん
う
ん、
はいはいはい。
なので丸腰で挑むにはとても危険な作品であるのと同時に、
はい、
キャラクターの数がむっちゃ多いんですよ。
あ、まあ確かに。
予告でね、
見ただけでも多かったと思うんですけど、今パンフレットをね、はい、ちょっと開きますけど。
パンフレット、立派なパンフレットですね。
うん、むちゃくちゃ立派でしょ。これ見てくださいよ。
このシンゴジラみたいになってる。
相関図。ね。これでも一部ですからね。主要な人物しかこれ出てないんで、これぐらいね、まあキャラクターがいっぱいいるわけですよ。これを一本の映画として見て、理解するっていうのは、まあ、はっきり言って不可能に近いとは思いますよね。
へー。ペップさん丸腰だったんですか。
僕はこれは丸腰でいきました。そうですね、はい。この作品の解説をではキネノートさんのアプリの方でご紹介したいと思いますが、ダンス&ボーカルユニット EXILE や関連ユニットが集結、テレビドラマやライブなど多岐にわたり展開するプロジェクト、ハイ&ローの劇場版、5つの不良チームが割拠する地区の均衡が崩れ、それぞれのプライドをかけた戦いが始まる。ハイ&ローは日本テレビと芸能プロダクション LDH が共同で立ち上げた映画、テレビドラマ、配信、コミック、SNS、音楽、ライブで展開する複合エンターテインメントプロジェクトであり、本作はその軸となる。EXILE のリーダーで LDH 代表取締役社長のヒロが企画プロデュースした。監督は多くのミュージックビデオを手掛けてきた久保茂明と。こういう解説でございました。
はい。
はい。で、なんでまあ僕これ丸腰で見に行ったかというと、まあもう予想はついてると思いますが、ムービーウォッチ目のオーダー映画になったんですね。なので、まあ全部見るということをこの何年もやっておりますので、まあそれで見に行ったと。はい、ただ、やっぱりドラマ版を復習して見に行く時間は到底ありませんでしたので、
はい、
完全に丸腰で行きましたよと。うん、で、丸腰危険というのはそういう意味もあるんですけど、あとですね、このパンフレット今開いてますが、それぞれのグループ名の頭文字を取ってスウォード地区っていうんですね、
うん、
三能連合会、ホワイトラスカルズ、
ああ、
これ何て読むか分かります、親孝行って読むんですよ、
親孝行、
親孝行それからルードボーイズ、ダルマ一家と、うん、この頭文字を取ってスウォード地区というふうに、
はい、
まあまあ言うたらまあ戦国時代みたいなもんですわ、
うん、
ね、殴り込みとか殴り合いとかやっぱ出てくるんですよ、
うん、
なのでこれはまあ丸腰危険であるというのは、まあこの作品に臨む我々もそうなんですが、この劇中に出てる人たちも丸腰でこの街で生き抜くのはですね、なかなか大変やなというふうに思います、はい。 で、ここでね、チーム名、先ほどもちょろっと紹介しましたけど、うん、じゃあ、これだけのキャラクターと、それからこれだけの人たちを、集めて、じゃあ何をしてるのか、この映画はね、はい、何をしてるのかというところを二つ目に行きたいと思いますけども、徹底された売るための作品作りと、
うん。
これがですね、まずこの作品の中で描かれる構想というのは、基本殴り合いでございます。
うん、
銃や刃物は、まあ、基本的には使いません。
うん、
なので、まあ、非常にフィクショナルな世界観ではあると、
うんうん。
こういうことなんですよね。で、しかも、まあ、殴り合いはしますけれども、血はほとんど出ません。
うん、
これ何を意味してるかというと、子供でも見ても大丈夫ということなんですよね。
うん、
親も子供に見せても神経質にならなくて済むと、うん、いうことなんですよ。ということは、親子で見に来てくださいねと。
うん、
EXILE の、まあ、あのパフォーマンス同様ですね、
うん、
親子で楽しめるエンターテインメントですよと。
なるほど、
こういうことがまず言えるわけですね、
うん、
それからですね、各軍団がありますが、これのまずね、ちょっとトップの人たち、写真が大きいのを見ていただいたわけなんですけど、例えばこの親孝行の番長でいう村山さん、それから、ルードボーイズのリーダーであるスモーキーである久保田正孝さん、それからダルマ一家の頭の存在である林健人さん、うん、ないうように見ていただいたら分かりますが、やさ男ばっかりでしょ。
うん、
うん、確かに、
あのこういう軍団でこういう柄の悪い話をしたら、
うん、
まあ昔やったらもう明らかに不良みたいな感じの顔の人をできるだけそっちに寄せて、役者さんをその配するにしてもできるだけそっちに寄せて作るっていう作品作りをしてたと思うんですよ、
はい、
この作品はそれをしてないんですね、
うん、
リーダーにあえてパッと見暴力とは一番かけ離れたところにおるんじゃないかなと思うような人を配してるわけですよ、はい、これはやっぱ意図的なもんやと思うんですね、
はい、
でこれっていうのはやっぱり例えばごつくて顔に傷があったりするような人たちっていうのは、
うん、
まあ見た目単純に怖いじゃないですか、
うん、
これ子供に見せたいかって言ってあんまり見せたくないですよね、
うんうん、
やっぱり子供と一緒に親が安心して見れるのはこういうやさ男がアクションをすることによって親子で見れるエンターテインメントにこれは昇華してるわけですよ、うん、これも絶対意図的なもんやと思うんですよね、
うんうん、
であとですね、あのちょっと写真小さいから分かりにくいんですが、これね、あのレディースの軍団がありまして、いちごミルクっていうんですけど、このね女性陣 あのビジュアルとか、まあ、見てくださいよ。むちゃくちゃ美人かって言われたら、
うん、
まあ、そんなことないじゃないですか、
うん、
これもやっぱりある程度意図的な部分あると思うんですよね、
うん、
っていうのはあんまりめちゃくちゃ可愛い子ばっかり集めとったら、うん、親近感やっぱなくなるでしょ、
うん、
やっぱりあ可愛いけどうちらの周りにもおりそうみたいな感じの人やったらやっぱり親近感湧くじゃないですか。これもやっぱり周到に僕計算されてるんちゃうかなと思うんですよ、
うん、
これはやっぱり自分たちとこの演じてる演者たちの距離を身近に感じることができて、
うん、
でプラスアルファ必要以上に柄が悪くなりすぎないっていうところの効果も引き出してると思うんですね、
うん、
だから親子で楽しめるエンターテインメントというのはこういうとこも言えると思うんですね、
うん、
それから登場人物こんだけ出てきまして構想を繰り広げますがほぼ死にません。
へ
え。
特にあの構想というか殴り合いの末に死んだという人は多分一人もいないんじゃないかなと思いますが、これは構想を描くやり方としては明らかにおかしいんですよね、
うん、
弾の取り合いやみたいな話ね、ヤクザ映画とか、
うん、
ありますよ、
うん、
普通はもう殺されてなんぼ殺してなんぼみたいなところですけども、うん、それがないというところも、うん、やっぱり親子で楽しめるエンターテインメントであると、
うん、
こういうの言えるんですね。あともう一つ親子で楽しめるエンターテインメントとして一番大事な部分、
はい、
エロ要素一切ないです。
あ、そうなんですね。あ、だからそうか、
レーティングも G ですし、うん、まあ、あのそういうあの話があったみたいな話はあるんですよ、
うん、
話としてはあるんですけど実際にシーンとしては一切ありません、
うん、
それどころかキスシーンもなかったんちゃうかなぐらいの感じなんですよ、もうあくまでも男同士の、
うん、
まあ、殴り合いにフォーカスを当てたものっていう感じなんですね。だからこれも子供に見せるには親としては安心なんちゃうんかなというふうには思いました、
うん、
これはやっぱりあの引いて考えれば日本国内でやっぱり大きくヒットさせるための一つのやり方ではあると思うんですよ、うん、興行収入でいうと7月の16日から8月の8日までの24日間で興行収入は15億円を突破しております、
うん、
で、それ以降の数字っていうのがちょっと僕検索しても分からなかったんですけど、うん、今9月18日なんで、まあもうちょっと伸びてるはずなんですよね。うんうん、まあもちろんさっき言いました、君の名はとかシンゴジラ級ではないですが、うんうん、それでももう大ヒットと言っていいと思います。うんうん、これは、身内を大事にするっていう、こういうね、チームのコミュニティってあるじゃないですか。うん、これが、実生活でも、そういう人ってすごい多いんですよね、
うん。
自分の身内はすごい大事にするけれども、うん、それよりも外の人にはすごい厳しかったりとか、っていうのは一般層にも見受けられる話なんですよね、うんうん。ここに共感されるっていうことも、計算に入ってるんじゃないかな、というふうには思います。
うんうん、
で、こちらですね、もう、この作品が終わって、次の作品、この作品の中で言うと、ここですね、雨宮兄弟っていうのがいるんですよ、
うん、
でこの雨宮兄弟2人いるんですけど、これの長男っていうのがここには出てきてないんですけど、いるんですね、
はい、
でこれを3兄弟を軸にした話っていうのがまた10月に映画がございますので、
あ、またやるんですか。
そうです、そうです、だからこれも一大プロジェクトなんですよ。もうまだまだ続くんじゃないかなと思うんですが、だからまだまだこれからも世間を巻き込んでいくでしょうし、
うん、
この作品に関して言えば応援上映なんかっていうスタイルもあるんですよ。最近よく流行りの、
はい。
だからそういうのもあるんで、まあまだまだちょっと日本国内的にね、君の名を抜くとかシンゴジラを抜くとかそういうとこまではいかないでしょうけど、うん、ある一定量のファンを楽しませるヒット作っていうのはこれからもまだこれ続いていくんじゃないかなというふうには思います、うん、
はい、
はい。それから実は感化できないスケールとアクションと物語の反比例ということなんですけど、この作品の中で、まあ、構想ばっかりやってるわけじゃなくてライブシーンなんかも出てくるんですよ。
あ、
で、うん、ライブシーンはそらもうお手のもんじゃないですか、うん、ね、エグザイルメンバーもいるし、はい、3代目 J ソウルブラザーズもいるわけですから、
うん、
しかも監督はですね、先ほども解説の方で言いましたように、ミュージックビデオ出身の監督なんですよ、はい、だから かっこよく撮るということにも長けているので、
うん、
非常にライブシーンはまあ見応えがあると、
うん、
パフォーマンスはもちろん彼らが本職としてやってるものなのでリアルでありナウであるわけですね、
うん、
これは絶対に見過ごせない部分やと思うんですよ、うん、それからアクション、これね、多分ね、神戸ロケもあったと思うんですよ。実際に神戸の文字も出てきたし、多分、港のコンテナのとこで、ちょっと予告編でもさっき出てましたけど、アクションしてるシーンっていうのは、多分あれ神戸ちゃうかなと僕は思ったんですけど、
うん、
で、これのアクションシーンも実はリアルであり、実はナウなんですね、
うん。
というのは、動きを見てたら分かるんですが、もう総合格闘技の今のね、最先端の総合格闘技のムーブをもう完全に取り入れてるんですよ。
うーん、
これはマーベルシネマティックユニバースと実は一緒なんですね、うん、例えばシビルウォー、キャプテンアメリカなんかもそうなんですけど、
はい、
格闘シーンはもう今の現代の総合格闘技 MMA の動きを完全に取り入れた格闘シーンになってるんですよ。だから美しいし非常に説得力があるんですね、
うん、
で真似レベルじゃないんですよ。あれやったかっこええな、あれやろうかみたいな感じのレベルじゃなくて、キレがある動きなんですね、うん、がだから説得力があるんですね。これはまず一つは本職の格闘家がアクションしてるという部分ももちろんありますけども、彼らはもともとダンサーでありパフォーマーである人も多いわけじゃないですか、
うん、
あと動ける役者さん、それ以外の人は動ける役者さんも配してるんで、足が上がる、
うん、
とにかく足が上がる、スピードがある、
うん、
なので非常に格闘シーンは美しい格闘シーンになってるんですね、
うん、
これはもう明らかに日本映画のレベルは超えてると言ってもいいと思います、
うん、
はい、アクションシーンに関して言えば、うん、だからこれは絶対にこの作品、まあ見に行かない人多いかもしれませんけども、うん、これは見た僕から言わせていただくと、これはもう見過ごされへんとこやなというふうには思いますね。鼻で笑ってる場合じゃないぞというようなところはあります、
うん、
はい。ただそれに反してストーリーっていうのは本当によくわからないんですよ。
それは見てないから迷うんです
か？ね、見てないから迷うんかなと僕思ったんですよ、うん、
はい、
で実際にドラマ版を全部見た人が映画版見てもキャラクターはもちろんわかりますよ、うん、キャラクターは全部わかりますけど、うん、それを見たからといって映画版の理解に役立つかって言ったらそんなことはないらしいんですよ。
ああ、そう
ですか。だから非常に物語は分かりづらいです、
うん、
どうなったら終わりなんこの話とか、
うん、
この世界はじゃあどうやって成り立ってんのっていうところが、うん、まあ正直一切分からなかったと言ってもいいぐらいですね。これは先ほど格闘シーンでマーベルシネマティックユニバースと比較をしましたけども、マーベルシネマティックユニバースとは大きく異なる点ですね、
うん、
あちらはやっぱり脚本の部分も非常に素晴らしいので、
うん、
物語が分からなくなるってことはないんですが、うん、この話は非常に物語としては分からない。これはやっぱり あの世界を相手にしてる作品じゃないんですよね。日本国内でどんだけ売るか、はい、今の時点でじゃですよ、はい、多分この先々ではヒロさんの構想の中では、うん、世界進出っていうのも当然頭の中に入ってると思いますけど、うんうん、現時点では国内でまずヒットっていうことを考えてはると思うので、うん、そっから言うとこれはもう完全にガラパゴス的な進化を遂げた究極やと思います、うんうん、映画を超える映画っていうのはこういう意味なんかなと、うん、いうふうには思います。はい、なので、これで結んでいきますけども、うん、非常にこの作品は今後日本映画を撮る上においてもいい、あの役者の見本市になってると思うんですよ、うん、で僕がこの作品の中で特にあこの人ええなと思ったのが、まず男性で言いますとこのホワイトラスカルズの、ロッキー役の黒木啓司さん、彼の役柄も相まって非常に良かったです。彼はすんごい雰囲気もあるし、めっちゃ良かったです、はい、このキャラクター自体もまあ良かったんですけど、この映画ではこんだけ出てますから、うん、彼の登場シーンでそんなに多くないんですけど、うん、それでも僕があええー、なと思ったぐらいなんで、
存在感
すごいです、ね、うん、その魅力っていうのはすごいあると思います、うん、彼の発するセリフとかもすごいあ面白いなってグッとくるなっていうようなところもありましたし、で女性で言いますとこのマイティウォーリアーズというチームの中のですね、セイラ役の大谷香奈さんっていう方なんですね。この方はブラジル生まれ静岡育ちのファッションモデル、うん、プラス女優、この方も LDH 所属でございます、はい、でこの人がモデルって言うてんのになんでこんな動けんのっていうぐらいアクションシーンめっちゃ見事なんですよ、うん、特にさっき言いましたような MMA の最先端のムーブもきっちりこなすんで、この人の潜在能力すごいなと思いましたね。まあ多分ダンスとかもやられてるんだろうなと思いますけど、モデルとは言いながら LDH なんで、でもそれにしてもすごいなというふうに思いました。でこの二人はまあ特に僕がすごいなと思ったんですけど、はい、あのそういった魅力的な人が実はこの作品の中で結構いるので、まあもし見る機会があればですね、これ見といて、はい、この人ええなと思ったらそれ覚えておいたら、ひょっとしたらこれから先こう転身していくね、うん、役者としてどんどんどんどん転身していく可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。で僕丸腰で臨んだのは先ほども言いましたように、まあムービーウォッチ目のお題映画になったから、うん、まあ行ったっていうことなんですけど、はい、ここでも取り上げられてたんですけど、まあ先ほど言いましたように応援上映っていうのがあるんですよ、うんうん、でこの応援上映って例えばファンばっかりが集まってると僕ら行ってない人間からしたら思うじゃないですか、うん、もうエグザイルファンとか、うん、3代目 JSOUL ブラザーズのファンばっかりがいて、うん、僕みたいな一元さんが行ったら、うん、もう完全に場違いになるやろなと思うじゃないですか、うん、はい、そんなこと実はないらしくて、うん、実はこの作品の中に出てくるアラであったりとか、うん、あれそれどうなんて思うようなところもツッコミ入れながらみんな見てたりするらしいんですよ。
そうなんです、
ね、これもすごい楽しかったらしいんですね。歌丸さんもそれ参加されたみたいですごい楽しかったっていうような話もされてました。なのでまあもしね応援上映とかがあるんやったらちょっとイベント的に見に行ってもええかなと思うような人があれば、まあもうほぼ終わりかけなんでこの作品はどれぐらい今後あるかどうか分かりませんけど、そういったものに行くのも祭りとしてね、楽しいんじゃないかなというふうには思っております、うんうん、
はい、
なので今回のウィアードはこちらハイ&ローザムービー、こちらをご紹介いたしました、
はい、
ペップの目グッドバッドウィアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージお待ちしております。
今月は本当にですね、見る本数が少なくてあまりちょっと皆さんに有益な情報がねお届けできなかったなっていうのがちょっと心残りなんですけど、
はい、
来月は多分通常通り見れるとは思いますので、来週もちょっと3週間しかないんで、はい、あんまり本数いけないかもしれませんが、できるだけ見てですね生に近い情報を皆さんにお届けしたいと思います、はい、ということで、グッドバッドウィアードのコーナーでございました。